新年度最初のメッセージということで、何を一緒に考えようかと、何に心を止めるのが皆さんにとっての励ましになるのだろうかと悩みました。そして考えているうちに一つの御言葉にたどり着きました。自分自身にとっても今回準備する中で、改めてこの箇所はチャレンジと励ましになりました。ということで、この朝はピリピ人への手紙3章12節から14節を一緒に見てみたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。ピリピ人への手紙3章12節から14節です。まずは一度お読みしますので、神様の言葉にそれぞれよく耳を傾けてください。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのですって。死を目の前にした者が発する最後の言葉、これはその人物について多くのことを教えてくれます。特にかつての信仰者たちが残した言葉を見るとき、私たちはそこに彼らが最後の最後まで持っていた神様に対する揺るがない確信というものを見て取ることができたりします。例えば最初の殉教者となったあのステパノ、彼は死の直前このように叫んでいました。主イエスよ、私の霊をお受けください。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。思い返してみれば、自分の死が間近に迫っていることを知っていたあのパウロも、一番最後に記した手紙の中でこのように述べていました。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。またもちろんこれは聖書に登場する人物に限った話でもありません。18世紀にイギリスやアメリカで熱心に働いていた牧師ジョージ・ホイットフィールドも同じでした。その生涯において1万8000回以上にもわたって説教したとも言われる、その彼は死の床でこんな言葉を口にしました。主イエスよ、私はあなたの働きの中で疲れ果てていますが、あなたの働き自体に疲れたのではありません。もし自分の使命が終わっていないのであれば、もう一度野に出てあなたのために語らせてください。真理を確かに伝え、そして家に帰って死なせてください。また最後にもう一人だけ、19世紀に活躍した D.L. ムーディという牧師も、亡くなる前日まで行っていた伝道集会を体調不良で切り上げ、帰宅した後家族に向かってこんなふうに語っていました。私は落胆していません。役に立てる限り行きたいと思っています。ですが仕事が終わればすぐに天へと去りたいのですって。生きていた時代はそれぞれに違いました。でも彼らに共通していたことがありました。彼らは皆キリストを信じて救われたその時から最後の最後の日に至るまで忠実に走り切った者たちでした。主の働きへの情熱や喜び、主への信頼や愛情、そういったものが決して変わることはなかったわけです。でもこのような人たちの話を聞くとき、このような人たちの歩みを見るとき、私たちは時に思うことがあります。一体どうして彼らはそんなふうに歩めたんだろうって。果たして皆さん、彼らは今の私たちと違って何か特別なクリスチャンだったから そんな歩みが可能だったんでしょうか。いいえ、彼らは私たちと何には変わりません。彼らもただ恵みによって、信仰によって、キリストによって救われた者たちでした。彼らはじゃあ今の私たちと違って何の困難も経験しなかったからでしょうか。忠実であることを妨げるような試練に直面しなかったからなんでしょうか。いいえ、彼らもそれぞれに大きな苦しみというものを味わいました。ステパノは人々から激しく憎まれて石打ちに遭いました。パウロはもう言うまでもありません。鞭に打たれることもあれば、牢に入れられ、飢え渇き、寒さに凍え、友人に裏切られ、教会から非難され、罪との葛藤を経験し、死にかけたことすら何度もありました。ホイットフィールドは4ヶ月の愛する息子を失ったこともあれば、重い病を患うこともありましたし、ムーディーも福音の真理に固く立ち続けるのに反対する者とのさまざまな戦いを経験しました。彼らの足を立ち止まらせてもおかしくない。そのような出来事は山のように存在したわけです。悲しみや失意に暮れて神様を疑い、途中で歩みをやめてもおかしくないような状況は数えきれないほどありました。しかしそれでもなお彼らはその歩みをやめなかったわけです。最後の時まで愛情や情熱を失わなかったわけです。どうしてそんな歩みが可能だったんでしょう。その一つの答えを今日の聖書箇所は私たちに教えてくれていました。走るべき道のりを実際に走り切った人物、パウロを支え続けた秘訣が特に4つ今回の御言葉の中には記されていたわけです。ですからその4つの秘訣というものをこの新年度の初めに一緒に考えてみましょう。これから皆さん、私たちこの1年もそれぞれの悩みの中において喜びや楽しみももちろん経験するでしょうし、いろんな苦しみや葛藤にも直面すると思います。病によって体の弱さというものをさらに経験することも、兄弟姉妹との関係がこじれて痛みを覚えることも、親しい人を失って悲しみを味わうことも、罪との終わらない葛藤、戦いに失意を抱くようなことだってこれから先あると思います。私たちの足を道の途中で止めて、そして別のものに向けようとする、そんなさまざまな試練や誘惑はあるでしょう。でも皆さん、そんな難しさにあふれる中でなお、私たちも彼らと同じように最後まで忠実に歩み続けることはできます。弱い私たちを支え力づけるのに十分で大きな助けとなるものを御言葉は与えてくれているわけです。じゃあ実際にどんな秘訣を、どんな助けを御言葉が教えてくれていたのか、早速一緒に見てみましょう。まず一つ目の秘訣、まず一つ目の秘訣が12節13節の前半部分に記されていました。最後まで走り切るための一つ目の秘訣、それは正しい不満足を抱き続けることです。一つ目の秘訣、それは正しい不満足を抱き続けることです。もう一度御言葉見てください。パウロは12節をこんなふうに始めていました。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのですって。ここでパウロは彼自身が持っていた強い思いというものを口にしました。追求しているという言葉が使われてましたが、これには人が何かを捉える目的で追いかけるとか、しつこく追い求めるといった意味が含まれていました。何かを捕まえようって、何かを捉えようって、そうして後を追いかけるわけです。しつこく熱心に追い求める、そういった 姿がこの言葉には含まれていました。間違っても手の空いた時になんとなく後をついていくのではありません。自分が望んでいるもの、自分が手にしたいもの、自分の目の前にあるものをどうにかして捕まえたいと必死になって後を追いかけていく、そんな様子です。まるで逃げようとしている泥棒を追っている警察のように、まるで目の前の獲物を必死になって追っているハンターのように、まるで優勝を目指して走り続けているそのランナーのように、パウロは他のものは置いて必死になってただ捉えようとして後を追いかけていたんだというわけです。じゃあ何をそんなにも彼は追いかけてたんでしょう。何をそんなにも追求していたんでしょう。この12節だけを読むと具体的には触れられていません。ただし文脈を読んでみればそれが何であるかは私たちすぐに分かります。ちょっと戻っていただいて8節のところに目をやると、8節のところから11節のところにパウロは自分自身が手にした何にも代え難い喜びを繰り返し語っていました。どんなものか全部は見ません。8節こんなふうに書いてます。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っていますって。9節ではこう言います。キリストの中にあるものと認められ、その後すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。10節11節、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですって。何をパウロはそんなに喜んでたんでしょう。何に素晴らしさを見出していたんでしょう。思い返してみてください。パウロは以前はいろいろなものに自分の誇りを見出していた人物でした。純粋な血筋であったり、社会的地位であったり、熱心な信仰生活であったり、伝統や律法というものを熱心に守りを行うことこそが自分に救いをもたらすんだと信じて疑わずに生きてきました。しかしそんな彼がイエス・キリストに出会いました。そうして彼はただイエス・キリストを信じる信仰によって罪を許されるんだということを知りました。ただイエス・キリストにあって義とされるんだという喜びを知りました。十字架にかかって死なれ、墓から復活されたその方が持っている人を新しく作り変えることのできる力というものを味わったわけです。パウロにとって本当の救いをもたらすその救い主こそが最高の喜びでした。それに代え難い、それに変わるようなものは何もなかったわけです。だから彼は何を望んだでしょう。何を望んだと思います。彼はこの方を、そんな素晴らしいお方をさらに個人的に知っていくことを望んだわけです。あのダマスコの途中でイエス様の素晴らしさというものを少し味わいました。でも彼は分かっていました。まだまだ自分はこの方の素晴らしさを全部は知ってないって、この方のうちで生きていくことの喜びというものを全然知ってないって、この方の力によって新しく作り変えられていく、この方と共に生きて、この方と共に苦しんで、この方と共にいつか復活することができるというその楽しみをまだまだ自分は知っていないって、だからもっとこの方を深く知って愛するものとして歩んでいきたいって、こうしてパウロは自分が愛している方をより知っていくことを望みました。そこに満足をすることはありませんでした。イエス様と共に歩んでイエス様のように変えられていく、その素晴らしさを知っていくということを彼は必死になって追い求めていたわけです。そんな彼は13節のところでも同じように述べていました。強調しています。13節見てください。最初こう言いました。兄弟たちよって、私は自分はすでに捕らえられたのだと考えては いませんって。パウロは正しい不満足というものを抱いていました。彼は自分自身の状態というものをよく理解していました。変わることのない主に対する飢え渇きというものが彼の足を絶えず絶えず突き動かしていたわけです。そしてこの正しい不満足、飢えというのは私たち一人一人の歩みにおいても決して欠かすことはできません。ちょっと考えてみてください。皆さんもこれまでに何かの食べ放題とかバイキングに行ったことがあるかと思います。行く前はどうです？行く前はみんなそれを楽しみにしています。食べ放題の前は特に朝ごはんを抜いたりお昼を抜いたりそうやってするからしたりするからこそ、最初の一口目というのは信じられないぐらい美味しかったりするわけです。でも30分後はどうでしょう？1時間後はどうでしょう？2時間後はどうなってるでしょう？不思議なことに、最初に食べて絶賛したものと同じものを食べているはずなのに、味が全く別物に変わってしまっているかのように感じることがあったりします。いや、むしろお腹がいっぱいになっていれば美味しかったはずの食べ物に一切関心を示さなくなるばかりか、もういりませんと拒絶したりするようになったりするわけです。食べる前と食べた後では何が変わったんでしょう？食べ物自体が変わったのではありません。変わったのは私たちのお腹の状態です。私たちが満足を覚えたその時に、その同じ食べ物に対する見方というものが変わってしまったわけです。そして残念ながらこれと同じことが信仰生活にも起こっていることがあります。気をつけていないと私たちは主に対して自分勝手な満足というものを覚えるわけです。ちょっと考えてみてください。果たして私たちは今も変わらずに正しい不満足を持ってるでしょうか？イエス・キリストを最初に知ったとき、福音がもたらしてくれたその罪の許しや永遠の命を、主と共にいることができるというその喜び、それを知ったその時と同じ満足、同じ飢えを覚えているでしょうか？それとももう自分がすでに知ってしまったこと、すでに味わったことによって満足感を覚えてしまっているでしょうか？御言葉を読んだり祈ったりすること、それを通して神様を知りたいという、主を知りたいというその熱意が増し加わっているでしょうか？それとももうお腹いっぱいですと途中で足を止めてしまっているでしょうか？皆さん、すごいのはこの正しい不満足を口にしていたのはあのパウロだったということです。あのパウロでした。罪人であった自分を救い出してくださったその主の愛を知った彼は、その主の愛を知り続けるという歩みをやめることはありませんでした。福音を語り続けていく、その時に助けてくれる主の力というものを、試練の中にあって励まし続けてくれるその主の慰めというものを、罪との戦いの中において希望を与え続けてくれるその主の助けや救いというものを、彼は自分自身のこととしてますます知って楽しみ続けて、そこに満足を見出そうとは思わなかったわけです。そして彼がそうなのであれば、私たちは言うまでもありません。 この中にすでに捕らえられているような人は、捕らえた人は一人もいません。私たちも共にいてくださるその主の素晴らしさをすべて味わったわけではありません。むしろ皆さん、主を知っていくっていうその永遠に続いていく歩みというのはまだ始まったばかりにしか過ぎません。正しい不満足を抱き続けるということ、それが最後まで走り続けるために欠かすことのできない一つ目の秘訣でした。次に二つ目の秘訣です。最後まで走り切るための二つ目の秘訣、それは揺るがない土台により頼み続けることです。二つ目は揺るがない土台により頼み続けることです。御言葉に戻っていただいて、12節の後半のところでパウロはこう述べていました。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。興味深いのは、日本語の聖書では訳者は別の言葉をあえて使っていますが、実を言うとここで得るようにと捉えてくださったと訳されている言葉にはもともと同じギリシャ語が使われていました。得るようにと捉えてくださったは同じ言葉が使われています。そしてどちらにも何かを自分のものにする、何かを自分のものにするとか手に入れる、勝ち取るといった意味の言葉が使われていたわけです。どちらにも何かを自分のものにするとか手に入れる、勝ち取るといった意味の言葉が使われていました。ということはですよ皆さん、この12節の後半部分を言い換えるのであれば、こんなふうに言うことができるわけです。そしてそれを捉えるように、自分のものにするようにと、キリストイエスが私を捉えてくださった、自分のものにしてくださったのです。ってこれ大切な順番、皆さん気づきますか。すべての始まりというのはパウロじゃありませんでした。パウロ自身がまず最初にキリストを知ろうって、キリストを手にしようとして歩み始めたんじゃありません。すべての始まりはキリストでした。キリストがまずパウロを捉えたこと、キリストがパウロをまず自分のものにしようとして救われたこと、そのキリストの働き、キリストこそが彼の歩みの土台だったというわけです。逆じゃありません皆さん。パウロは義と認められるために義を求めたんじゃありません。義と認められたからこそ義としてくださった方を求めました。救われるために清さを求めたんじゃありません。救われたからこそ救ってくださった清い方に似たものとなることを追い求めたわけです。ちょっと考えてみてください。当たり前に聞こえるかもしれませんけれども、すでに死んでしまっている木、すでに死んでしまっている木はどれだけ水をやったとしても、豊富な栄養の入った土を与えたとしても、そこから芽が出ることはありません。どれだけ一生懸命に朝晩丁寧に手入れをしたとしても、花や実を実らせることはありません。どうしてですか。そもそも死んでるからです。死んでるものが実を結ぶために必要なのは、周りの良い環境でも周りの努力でもありません。新しい命でした。私たちも同じです。かつて私たちも皆罪と罪感の中に死んでいました。かたくなに逆らい生きていた私たちは完全に汚れていたからこそ、私たちのなすどんな正しい良い行いも神様の前には全て価値のない不潔な着物のようなものでした。しかしそんな汚れていた罪深い私たちがキリストに出会ったわけです。キリストに出会って恵みによって救われて、そして新しい命が与えられました。キリストの十字架にあって罪を許されて、 人が洗い流されて清く傷のないものとして私たちは新しく作り変えられました。新しく作り変えられたから、だから私たちは御言葉に従って罪とも必死に戦おうとするわけです。御言葉をきちんと守ることで神様から好意を得るためでもありませんし、まだ許されていない残っているその罪の贖いを自分の手で完成させるためでもありません。ただ皆さん、ただ罪の奴隷から解放してくださった、こんな自分をの罪を許してくださった、そんな主を愛するからこそその主が愛されることを喜んで成していこうとするわけです。ですからこの先自分自身の歩みの中において大きな困難に直面して足を止めてしまいそうになるような時があれば、その時には思い出してください。まずキリストが私たちを捉えてくださったということです。まずキリストが私たちを自分のものとしてくださったということです。そしてキリストが自分のものとしてくださったからこそ、私たちはこの方と共に生きていくことができ、この方をさらに死ぬものとして歩むことが可能になったんだということです。すべての始まりはキリストでした。この方こそがどんな時もより頼むことのできる私たちの歩みの土台なわけです。だからもしまだ皆さんの中にこの土台である方をそもそも知らない方がいるのであれば、自分の罪を悔い改めることなくキリストを救い主として主として信じ受け入れずに、懸命な己の努力によって信仰生活みたいなものを歩もうとしているのであれば、その生き方はやめてください。そうではなく、どうかまず最初に自分の罪を素直に認めて神様の前に悔い改めてキリストを信じ受け入れてください。そして救いを勝ち取ったものじゃなくて、救いを恵みによって与えられたものとして主に感謝しながら、主の素晴らしさを自分のものとして生きていく、知っていく、そんな生き方を歩んでください。揺るがない土台により頼み続けること、それが最後まで走り切るのに欠かせない二つ目の秘訣でした。続けて三つ目の秘訣です。最後まで走り切るための三つ目の秘訣、それは皆さん一つの焦点に目を留め続けることでした。三つ目は一つの焦点に目を留め続けることでした。13節もう一度見てください。13節こんな風にパウロははっきりと言ってました。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえられたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいますって、もう容易に読み取れたと思います。パウロは一時に励んでいました。パウロの思いはいろいろなものに向けられていたのではありません。彼の関心はバラバラになっていたのではありません。パウロの焦点はただ一つ、キリストを知ることだけに向けられていました。それが彼の歩みの最優先事項でした。信仰のレースを走っていた彼の目は、どんな時も自分が目指しているその目標であるキリストにのみ注がれていたわけです。でも皆さん、私たちこれ一般的なレースを考えれば当たり前のことだと思います。思いません？例えばもし全員が真剣に走っているような運動会にあって、ずっと周りをキョロキョロキョロキョロと見渡して、時に手を振りながら走っているような子供がいたとしたら、なんて私たち声かけます？はあ、かわいいですね、じゃなくて、おそらくちゃんと前を見て走らないと危ないよって、そうやって注意するでしょう。周りのものに心が取られてしまって、ゴールを見ていなければコースから外れてしまったり、何かに引っかかって転んでしまったり、何よりもそのレースに勝つことはできなかったりするわけです。どれだけ幼かろうとも、どれだけ成人であったとしても、どんなランナーにとっても大切なことは目標を見続けることでした。そこにのみ焦点を置き続けることでした。そしてこれは私たちの信仰の歩みにおいても 同じことが言えるわけです。ヘブルの著者も信仰者たちが置かれている競争をこんなふうに描いていたりします。ヘブルの12章の1節から2節のところ、ヘブルの12章の1節から2節のところを見てみると、こんなふうに言われています。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいって言われてましたよね。信仰の創始者であり完成者であるそのイエス様から目を離さないでいなさいって、そこに焦点を絞っていなさいって。だとしたらどうでしょう、私たち一つの焦点に目を留め続けてるでしょうか。それともいろいろなものに心が惹かれて、最も優先すべきことから目をそらしてしまっているでしょうか。実際私たちの周りを見渡しても、もう数多くのものであふれかえっています。素晴らしいものもたくさんありますし、良いものもたくさんあります。ある人にとってそれは娯楽であったり趣味かもしれませんし、テレビやスマホかもしれません、お金や食べ物かもしれませんし、それ自体は何も悪いものでも罪でもない、そういったものは周りにたくさんあります。でも皆さん、もし私たちがキリストよりも別の何かを優先させてしまっているのであれば、キリストよりも別の何かに自分自身の心を、思いを、考えをとらわれ続けているのであれば、残念ながら私たちの焦点はずれているということです。最後まで忠実に走り切るそのためには、一つの焦点に目を留め続けることが決して欠かせませんでした。私たちは皆譲ることのできない優先順位というものをきちんと守る必要があるわけです。だからこそ立ち止まって一度自分に問いかけてみてください。今自分の歩みの中にあって、キリストへの愛を増し加えるのを助けていくのではなく、逆に奪い去っていくようなもの、そういったものはないでしょうか。一時に励んでいきなさいって。でもパウロはここで言葉を終えてはいませんでした。気づいたと思います。彼はこの一時に励むことに関して後でまたさらに説明を加えるわけです。一つの焦点に目を留めて歩んでいくということが、実際にはどんな姿なのかということを、どんな様子なのかということを言葉を足して描いていました。13節、ちょっと続き見てください。パウロはこんなふうに言っています。ただこの一時に励んでいます、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進みって言われてました。一つの焦点に目を留めて生き続けていくというのは、言い換えると後ろのものを忘れて前に進み続けることでした。後ろのものを忘れて前に進み続けるわけです。でもこれってどういうことでしょう。後ろのものを忘れていくってどういう意味でしょう。パウロは突然これまでの記憶というものをすべてなくしてしまいなさいという話をしてるんでしょうか。それは不可能です。じゃあ何なのかって、簡潔に言えばこれは前に進み続けていく、そのために意図的に過去を思い出さないということです。前へ前へと進むその足を、以前に起きた出来事によって邪魔させないということです。前へ前へと進んでいくその足、それを以前に起きた出来事によって邪魔させないということです。でもこれだけじゃちょっとよくわからない。 かもしれません。なのでちょっとパウロ自身の立場に立って考えてみてください。皆さん、もし仮にパウロという人物が過去に囚われているような人物だったとしたら、まず少なくとも彼は自分のしてきた数々の功績というものを誇りとすることもできたでしょう。だと思いません？このピリピの手紙を書いたその時、パウロはすでに約20年もの間キリストと共に歩んでました。キリストに仕え続けてきました。いくつもの教会を立て上げていただけじゃなく、ガラティアであったりコリントであったりテサロニケであったりローマ書などの手紙なども記して、たくさんの人たちを救いへと導いてきたわけです。その気になれば自分の過去というものを前面に押し出して人々に訴えることもできたでしょう。これまでに私がやってきたこと、これまでに私が成してきたこと、それを全て見てくださいって。またもし仮にパウロが過去に囚われていた人物だったとすれば、その反対に彼は自分がやってきたことに対して罪悪感や絶望というものも覚えていたかもしれません。なぜなら思い出してみてください。キリストに出会う前の彼は何に焦点を置いてました？彼は何よりもクリスチャンを迫害することに情熱を注いでいたわけです。教会を荒らして家に押し入って、男も女も関係なく引きずり出しては牢に入れて、また挙句の果てに最初の殉教者となったあのステパノを殺すことにも賛成していました。そんなパウロが救われた後、自分が犯した以前のこと、以前の過ち、そういったものを思い返して苦しんで罪悪感に苛まれたとしてもおかしくなかったでしょう。自分はひどいことをした、どうしようもないダメな人間ですって。でも皆さん、パウロはそういったことをしなかったということです。前に進み続けていくその足を過去の出来事によって妨げさせるようなことをしなかったということです。勘違いしてほしくないのは、過去のことを忘れ去ってたんじゃありません。過去のことを悔いていたんでもありません。でもそのすべてを、知っていた上で、過去も今もすべてのことをただキリストに委ねていました。過去にあまりにもひどいことをした自分を知らなかったわけではありません。でもそんな自分さえ救ってくださり、そんな自分さえ用いてくださるその神様に心から感謝して、その方にすべてを委ねていたわけです。だからこそ実際に彼はこんな言葉をいろんな箇所で繰り返していました。例えば第一コリントの15章の9節から10節のところを見ても、第一コリントの15章9節から10節にこんなふうに言います。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。ここだけじゃありません。第一テモテの一章でも言っていました。第一テモテの一章の13節と15節、第一テモテの一章の13節15節にもこう書いています。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですって。過去を覚えていなかったんではありません。その過去を許してくださった神様の憐れみに、恵みに、許しに委ねていたということです。だから皆さん考えてみてください。私たちはどうでしょう。 ある人は自分が過去に成してきたことにずっとずっと目を留めているかもしれません。私はこれまで何十年も教会に通いましたって、いろんな奉仕をしてきましたし、聖書も何度もいろんなことを読んだこともありますし、いろんな知識も持ってきましたし、たくさんの人に伝道もしてきましたって、もちろん神様のために行ってきたこと、これまでの忠実さというものは素晴らしいものです。でも神様の前に問われるのは、今も変わらずにその足が前に進んでいるかどうかです。問われるのは過去じゃありません。今どんなふうに教会に通い、今どんなふうに奉仕をし、今どんなふうに御言葉と向き合っているかどうかです。以前と今ではどんなふうにして神様に対する感謝が増し加わっているかどうかです。またある人は自分の過去の罪というものにずっと目を留めているかもしれません。こんなひどい罪を犯した自分はもう決して許されることはないんですって。救われる以前だけじゃなくて、ましてや救われた後も何度も何度も神様を悲しませてしまったような自分はもうどうしようもありませんって。でもそんな人も覚えていてください。私たちに与えられた罪の許しというのは、私たちの何かに基づいたものではありません。神様ご自身が、神様ご自身の御子を私たちに与えてくださり、信じるすべてのもののその罪をすべて十字架にかけて、そこで許してくださったわけです。だから罪が増し加わるそこに、主の恵みも満ちあふれるわけです。もし私たちがキリストを忘れて過去の功績や成功に目を留めて歩み続けていくのであれば、私たちは自分勝手な満足や誇りというものを抱くようになります。もし私たちがキリストを忘れて過去の失敗や罪というものだけに目を留めて歩んでいくのであれば、私たちは前に進んでいくその喜びも力も失われていきます。だからです、皆さん、最後まで走り続けていこうとするのであれば、一つの焦点に、私たちの愛する救い主イエス・キリストに目を留め続けていくこと、それが欠かせないことでした。それが皆さん、私たちにとっての喜びの源になるわけです。それが3つ目の秘訣でした。そして最後にもう一つだけ、最後まで走り切るためには、正しい不満足を抱いて揺るがない土台により頼み、一つの焦点に目を留め続けるだけじゃありません。4つ目の秘訣は、最後に待っている報いを覚え続けることです。4つ目の秘訣は、最後に待っている報いを覚え続けることです。パウロはこのように14節のところで述べていました。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのですって。これまでに長い時間、長い距離というものを一度でも走ったことがある方であれば、これよくわかると思います。長距離走というものほどしんどい大変なものはなかったりします。最初はみんな元気に走り始めたとしても、なぜかどこかのタイミングで必ず体のあちこちが痛くなってきたりします。そして疲れてくれば頭の中でささやく声も聞こえてくるわけです。もう疲れたし、もう頑張ったし、止まればいいんじゃないでしょうかって、十分頑張ったんだから途中でやめても何も言われないでしょうって。でもそんな時に走り続ける人はそれを乗り越えようとします。どうやってそれを乗り越えようとするかって言えるのは、自分に残されているその後の距離を考えて、そしてただただゴールに目を留め続けることです。辛さや苦しみというものを抱えている今その真っ只中にあって、走り切った 後待っている喜びや楽しみ、嬉しさというもの、そういったものに心を止めて、なんとか最後の力を振り絞って足を動かそうとするわけです。先のゴールラインというもの、最後に何が自分に待っているのかというものがはっきりと見えているんだということは、その人にとって大きな力を、大きな慰めを、大きな励ましを、大きな活力を与えることになるわけです。そしてそれこそがまさにパウロの歩み方でもありました。だと思いません？パウロがこの手紙を記した時を考えたとしても、パウロこの手紙を記した時どこいました？ローマの自宅で鎖につながれて軟禁状態に置かれていました。彼には地上での将来がどうなるかなんて何も分かってなかったわけです。また言うまでもなく、この時点までに数々の試練も迫害も病ももう経験し続けてきた彼の体というのは疲れ果ててしまってボロボロだったでしょう。ましてや次の日には皇帝の前に立って裁判を受けて、その結果に処刑されて殉教していくような、そんな可能性だってもう大いにありました。彼が周りを見れば、彼が自分自身を見れば、そこには疲れも痛みも苦しみも、そして何より文字通り死というものもそこにあったわけです。でもそんな困難の状況の中で、パウロは足をやめることは、足を緩めることは一度もありませんでした。どうしてです？それはここを見るんじゃなく、ゴールラインを切ったその時、そこで自分を待っていてくれるお方が誰なのかということを分かっていたからでした。最初にあのダマスコのその道で、自分が知ったその主の素晴らしさ、愛する救い主、そこから今に至るまでずっと最も知りたいって、もういつでも共にいたいとそうやって願い続けた、そんな愛する主が最後に待っていてくれるって、その主に最後会うことになるって、そう確信していたからこそ、彼はどんな時も変わりませんでした。ここで何が起こってたとしても、彼の目はいつも先を見ていたわけです。だから彼は目標を目指して必死になって一心に走り続けていたわけです。感謝なことは、皆さん、この希望を、この喜びというのは彼だけのものではないってことです。恵みによって救われて、キリストと共に歩んでいる今の私たち一人一人も、同じように報いが待っています。それを得るのは、この地上での死を迎えた時か、再び主が帰ってこられる時か、それは分かりません。でも私たちもみんな、いつの日か必ず主にお会いする日はやってきます。私たちは待っていてくださっているその主に会う日はやってきます。その主を目の当たりにする日はやってきます。あのヨハネもはっきりとこんな約束を口にしていました。第一ヨハネの3章の2節に、第一ヨハネの3章の2節に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。って見るかもしれませんじゃありません、見ますって。だとすると、皆さん、だとするとゴールラインの先に用意されているその報いというものが確かなのだとすれば、問われるのは、じゃあ今どのようにして歩むのかということです。永遠に主と共にいることができるという、その何にも変えがたい喜びや楽しみというものがもう目の前に用意されているのだとすれば、地上での残りの人生を、日々というものをどのようにして過ごしていくのかということです。私たちを待ってきてくださるその方を前にして、あなたのために今なせるすべてのことを忠実に必死に私はなしていきますって、 そうやって最後に最後まで忠実に走り切ろうとするでしょうか。それとも待っていてくださる方には目を留めずに、その道中にあるいろんなものによって心を奪われて、時間や労力をそのようなものにだけ費やして、そして途中で足を止めてしまうでしょうか。皆さん、私たちは感謝なことに覚え続けることができます。主と会う日は、待っていてくださる方と会う日はやってくるってことです。明日最後の日を迎えるかもしれません。そして明日最後の日を迎えるのだとしたら、皆さん、どんな言葉を私たちは残すでしょう。最後までやりきりましたっていう言葉を私たちは残したいわけです。ですから皆さん、この1年もいろんなことはあります。いろんなチャレンジもあるでしょうし、いろんな喜びもあるでしょう。でも私たちの目は常にキリストに向け続けなければいけません。最後の最後まで、主が召してくださるその時まで、目標を目指して共に走り続けましょう。最後、一言になります。愛する父なる神様、このようにして御言葉を通して、いつも私たちに必要な励ましを、また喜びを与えてくださっていることに心から感謝いたします。私たちのような罪の中に死んでいて、あなたに固くなに逆らっていたようなものに対して、あなたはご自身の御子を与えてくださり、この方にあって罪の許しを備えてくださいました。新しく作り変えられたものとして、あなたを愛し、あなたに似たものになっていくということができる、そんな特権に扱っています。どうか神様、私たち一人一人がこの特権を当たり前のものと思うことがないように、どうか私たち一人一人が主が召してくださるその最後の時まで、この地上のものに心がとらわれるのではなくて、いつもキリストに目を留めて、何がキリストに喜ばれるのだろうかと、何がキリストを愛することにつながるのだろうかと、ただキリストを愛することを、この方を褒めたたえることを熱心に求めていくことができますように、いろんな弱さも、いろんなものに私たちは心とらわれてしまうことあります。その弱さを神様、あなたが許してくださいますように、またそのような時はいつも悔い改めてあなたに立ち返って、そしてあなたの許しを楽しみながら、あなたを知ることの喜びを楽しみながら歩み続けていくことができますように、一人一人のうちに続けて、この1年も新年度もあなたが働き続けてくださいますように、すべてを心から感謝いたします。あなたの素晴らしい働きに期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。